6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターのあゆみです。健太郎さんです。
お願いします。
お願いします。アッキーさんです。
お願いします。
お願いします。キム兄さんです。
お願いします。
お願いします。そろそろ今回は不動産投資の話に戻したいんですが、まあ、不動産の話してましたけどずっと改めて条件などのおさらいをしていきたいんですけれども、健太郎さん改めて教えてください。
どっから言えばいいですか、これは。年収とかの話
で、ね、そうですね、はい。
まあ、今は、まあ、ローンもきつくはなってますけども、まあ、年収は今のところ変わらず700万以上ですね、はいはい。で、サラリーマンの人 で収入合算とかだと、今収入合算の人だと年収が1000万になりました。
あ、今そうなんですね、
はい。前800とかでいけたんですけど、最近1000になりました。はい。で、片っぽが700万超えてないといけないとか、なんか言われ始めてますね。
これなんか条件っていうのは、その流れ、経済の流れとかで変わってくるもんなんですか？
まあ、それもありますし、あとは買いたい人が増えすぎるとやっぱり銀行さんは閉めてくるんで、
はい。今でもすごいいろんなとこでね、不動産投資人気とか、サラリーマンで大家さんやってますみたいなと増えてますよね。
そうですね、ネット広告もすごい出てきますし、
なんかお問い合わせしてくる方とかもそういうの聞いてとか、木村さん多いんですかね。
そうですね、でもやっぱり全然知らなかったって人もいますよ。
あ、
それこそやっぱりこのポッドキャストを聞いてとか、YouTube で見たんですけど自分できますかなんて、やっぱりまだまだいらっしゃいますよ。本当に、でも数は増えてますね、やっぱりね。
前よりも
ってことですか？やっぱりやりたい人は増えてます。
そうですね。
で、それで、まあ、健太郎さんに相談した場合、ご紹介いただけるのが都内の新築ってことですよね。
そうですね、
はい。で、この都内の新築はどうして都内の新築がいいんですか？これ改めてになるんですけど。
そうですね、まあ、土地の値段が割と高いっていうことと、前回か前々回か忘れちゃいましたけど、流動性が高い、まあ、売りたい時に売りやすい、ところですね。土地の割合がまあ 50% 以上ぐらいあると、まあ、実際30年ぐらいローンを組んでいても、まあ、実際10年ぐらい返していれば、まあ、いつ売ってもプラスな状態に持っていけるので、期間的なリスクも少ないかなと思っているので、都内を進めています。
これなんか紹介してくださいって、まあ、ご連絡を LINE とかでいただいたとしたら、はい、すぐこう紹介してもらえるものなんですかね。
まあ、皆さんに割と一斉に配信しちゃうところもあるので、その時によりますけどね。
でもなんかこうご紹介されるじゃないですか。で、そしたらなんかこれなんかやっぱり嫌ですみたいな方とかもいらっしゃいます？
そうですね、もちろんいますし、なので一斉に配信していて、
で、早い者勝ち。
そうですね、早い者勝ちにしてます。
でもあんまりそんなたくさんって、なんかその都内って そこまで土地いっぱいあるわけじゃないじゃないですか。だから情報自体もそんなに、まあ、たくさんは出てこないもんですよね。
まあ、僕らで今やってるのが5から10ぐらいですけどね、月に。
月に、
はい。
それは早く、それは健太郎さんのところに情報が集まってるから、まあ、そんだけ出てくるっていう。
まあ、そうですね、それもあります。まあ、あとは厳選してるのもありますけどね。
あ、選んでる、
はい。自分とこのお客さんに売らないで他のお客さんに投げちゃうとかもありますし。
それなんかどういうポイントで厳選されてるんですか？
まあ、やはりこれ大丈夫かなみたいなやつとか、あとは利回りが低いのもありますし、土地の値段が、あの割合が 50% に満たないのもありますし、そういうので弾いちゃってますね。
数字で見てらっしゃるって、
はい。
こう買いたいって思ってもなんか買えなかったみたいな方も多いんですかね。
買いたいと思っても買えなかった、
そのなんか条件満たなくて。
あ、そうですね、まあ、ほとんどの人が、まあ、車で言うと、カローラの値段でクラウンを買いたいのは皆さん一緒なんで、
いいものを安く買いたい、
いいものを安く買いたいっていう
確かにそうですよね、
はい。
な
ので、まあ、そこの現実と理想のギャップがあるとやっぱ買えないと思いますけど。
あ、それなんか金額見てなんかちょっと大きいなって思っちゃったりとか、そういうことですか？
あ、違いますね、利回りです。
あ、利回りで、はい。
さすがに今なんか 20% とか 15% とか言われてもないものはないっていう話ですし、
そういうことか、はい、その欲しいって方が、まあ、15% とか 20% のものが欲しいんですけど紹介してくださいみたいな相談が、まあ、例えば健太郎さんに来たとして、まあ、そんなんないですよっていう話に。
そうですね、やっぱ本を見すぎちゃってる人とか、あ、まあ、理想と現実の乖離が結構あるんで、
買うタイプの人ですね、300円で1億当たんねえかな
でも確かになんか何年で家賃年収収入いくらとかなんかね、そういうキャッチーな本ばっかりなので、それ見てるとそれがそのままできるんじゃないかみたいな、
そうですね、まあ、よっぽど自分で何かやればできるかもしれないですけども、まあ、なかなか現実的には難しいかなと思います、
最近は相談にはどういう方が多いんですか、キム兄さん。
そうですね、最近だからって変わったことはないですけどもね、やっぱりあの会社員の方でやっぱり将来不安だとか、やっぱり今の仕事が非常にきついので続くかどうかわからないとか、やっぱそういう方がやっぱり多いですよ。であとやっぱりあの動画とか見られてる方が多いので、都内新築でやっぱり自分は安全をとって比較的ね、あのそっちの方面で住みたいっていう方が多いですね、やはり。
都内新築以外では何かないですかみたいに言う方とかもいます？
まあ地方で欲しいっていう人、まあ、利回りが高い方が欲しいとかいう人もいますけど、あとは中古が欲しいっていう人ももちろんいますし、まあ、僕らのところってポッドキャスト以外のお客さんも入ってくるんで、まあ、両方もありますけど、なので最近はちょっと地方のやつとかも物件を探してはいますけど。
そうなんですね、
はい、僕らも半分ぐらい地方ですかね。
そうですね、神奈川さんも。
そうですね、地方中古買いたい人半分、都内新築半分ぐらいの感じですね。この番組は都内新築でやってますけど、
その地方中古が買いたいなっていうのはなんかどういう理由なんですか？
都心よりも利回りが高いから。
そうか、
儲かりやすいってことですよね。
そうですね、
はい、っていうところじゃ
ない、月々のねキャッシュローが。
そうですね、はい、たださっきの、まあ、前回前々回の話とかで、まあ、住宅と集合住宅アパートは一緒なので、なので中古を買うとその分維持費が高くなってしまうので、まあ、最終的にどっちが得なのかなっていうのは見極めないといけないですけど。
そうですね、それぞれメリットデメリットっていうか長所短所があるので、全部長所のものはないので、
だからまあその人に合ったもの
という。そうですね、そうですね、
じゃあ例えばなんか中古、地方中古と、まあ、新築悩んでる、都内の新築悩んでるっていう人がいたとしたら、まあ、どんな風な話になるんですかね。
まあキム兄さんなんか。
そうです
ね、よく話すことがあれば、都内か地方どっちがいいですか。
いや、 やっぱり本業がすごい忙しくて、不動産投資の方にあまり時間とか気持ちをかけたくない方、しかも長期的に資産構築したいんだったら都内新築かなと。 あとは今言ったのを逆にするした場合は、キャッシュロー重視で地方中古の方がいいかという話になりますね。急いで脱サラしたいとかそういう方もいらっしゃるんでね、もう1年も言い続けたくないとかね、今の会社はとか。
はい、急いで脱サラしたいっていう方にはどちらをお勧めするんですか。
も
う
それだったら都内、もちろんね、買える買えないっていう年収面とか属性ありますけども、地方中古で一気に買った方がいいとかって話になったりしますね。
まあ、地方中古の早くキャッシュフローが入るから。
そうですね、もう
都内は8ヶ月とか、
まあそうですね、10ヶ月後にお金が入るのが、
建てなきゃいけないですからね。
建てる期間がってことですよね、
あと地方のが利回りが高いんでガッて稼ぐ、ガッて入るっていう意味ではそっちってことですよね、
トントントンと買ってね、もう買って翌月から入ってきますしね。
でもなんかその、まあ、地方で中古っていうのがあるから、まあ、もしかしたらまあ修繕とかかかりますよっていう、ってことですよね。
そうですね、
だから識別が、なんだろう、ちゃんとしたものを買うっていうことは結構重要ですよね。
もちろんです、もちろんです、
そこが。
そうですね、まあ、ただやっぱ分からないのは入居者がどんな人が住んでるか分からないっていうことと、入居者がいつ出てくか分からないっていう、はい、
あ、そうか、先にもう入っちゃってますもんね、中古
だったらね。そうですね、なので出ちゃった時にいくらかかるかって分からない。
あ、そうか、いいんですよ、まあ、うちの息子みたいにシール貼りまくってるかもしれないってことですね。
まあそういうのもありますし、はい、まあ、なんか開けてみたらなんかお風呂がとかキッチンが壊れてるとかのももちろんありますし、なので蓋を開けてみたら結構逆に言ったら出てっちゃったらすぐマイナスになっちゃったっていう例もよくありますけど。
まあ、よくあるんですね。
よくあります。
よくあるんですね。なんか そこまで聞くとやっぱり都内の方がいいなっていうふうに思われる方も多いでしょうね。
あとは中古か新築かでもよりますから、ね、
地方の新築っていうのは全然ない利回りは良くないってことですよね。
まあ、ありはしますけども、まあ、土地の値段が低いので、うん、まあ、損益分岐点が結構長いですね、
うん、期間。地方の中古は最悪だっていう人もいますよね。
地方の新築ですよね、
はい、
地方の新築はちょっと中途半端なんですよね、
うん、それだったら地方の中古の方がいいってこと
ですね。家賃下がっていくしね、
うんうん、だって完成するのに何十ヶ月か待って、うん、だいぶ心配ですよね、
地方中古って、うん、
そうですね、まあ、土地を持ってる人だったらいいですけど、
はい、うん、そうですね、うん、
そうか、なんかちょっとよく分かってきました。おさらいしていただいて。では次、そうです、
なんか前回のテンションが低いの引きずってますよね。
自分の家どうしようかなっていうのをなんか悩んでるんですよ。
それも解決してきたんじゃない
ですか。いやいや、来てないと思
う
んですけど、
だってこうやって不動産でね、不動産で稼ぐ人もいれば稼がれない人もいるって話をしてれば、
そうですそうです、
不動産でキャッシュを生まないってことがいかになんか損するかが
確かにな
んか如実に分かってくるんじゃないですか。
如実には分かってきました。
でも今実際不動産、まあ、今持って家賃収入も入ってきたじゃないですか、
はい、
でも入ってきたら良くないですか。
いや、よく、いいです、いいです、
うん、しかも入ってこないし一生住まなきゃいけないってのは本当に最悪だと思うんですよ。
そうですね、
まだね、一緒に住みたくないところでお金が入ってくるんだったら守っといてよかったと思いますけど、住みたくないし、もう住んでないし、金は払わなきゃ最悪だと思うんですよ。まあ、
一生そこに住むかなって思ってるので。
でも
本当かな、
ストイックっすね。だって今後伸びていくのに。
そうそうそう、
ずっとそこに住み続ける。
だって今これやりはもうすぐ1年経つじゃないですか。
はい、
でも常にこの話になりそうですね。買わないって決意するので。
始めた時貯金3000万だったじゃないですか。
そうですね、
もう4000万ぐらいになったんですか。
今4000万くらいになった。
1年で1000万増えたんですよ。
いや、でもそれはあれですよ、なんかなんでだろうね。
そしたら10年経ってれば1億ですよね。
そう、
あ、本当ですね。なんで、だ
から本当に後悔しますよ。なんでこんな安い家買ったか、ね、普通のとこ買ってこうしとけばよかったって
なりますよ。
そしたら都内の家現金で買えちゃうじゃないですか。
そうです。でもほら、お金が例えば増えたら、もちろん生活スタイルを変えていく人もいますけど、で、私全然着てる服島村だし、ユニクロだし、なんか車もずっとなんか多分ね、何年も同じの乗ってるんですよね、うん、そしたらなんか私変わんないんじゃないかな。
もっとお金が必要な人に還元してて。劣化はして
ますから。え、ないひどい、今のちょっとひどいよね。
あゆみさん、多分もっとお金が必要な人いるから、なんか貸してみたらいいんじゃない、
うん、誰に。ちょっと大層な、ちょっとなんか悪い顔
だ。どんどん溜まってくから使った方が日本経済的にもいいわけで、
そうです、
そんな貯金ばっかするっていう考え方を変える、なんかコンサル受けるとか。
え、じゃあどうしたらいいんですか。なんか勧誘されてる私今。なんか、
いや、でもだってあんま意味ないじゃないですか、そんな増やしてっても。
確かに目的のない貯金をするなって、そうそうそう、この本に書いてありました、この神奈川明則さんの本に書いてありました。
財布は捨てなさい、
財布は今すぐ捨てなさいに書いてありました。
もうだいぶ前の宣言ですけどね。もうこれ流れてる時にはもう
目的のない貯金してますね。
貯金も超低金利の中で ATM1 回でマイナスになっちゃうやつですもんね。
そうですよ、本当にもったいないですよ。
いや
ー、だって利息いくらつきました？ 4000 万持ってて
全然知らない、バラバラに入って
る。でも100円ぐらいですよね。
そうですね、100円。たまになんかね、そうそうそう、なんか1、なんか1桁で3円とかね、なんか入ってるますよね。利息ってね、なんだろうこれみたいなね。
は
い、
ありますよね。
ありますよね。
私だったらもっとそのキャッシュを使ってもっと収益不動産を増やしますね。
あ、そうか、勉強します。
あ、そういえば最近ほらキム兄さん、
はい、
あの売却益でお金出た。
あ、売ったんですか。
そう、
いくらぐらい儲かったんですか。なんか悩んでた。じゃあ、
ちょっと聞きたいですよね、いくらぐらい儲かったんですか。
なんか最近木村さんなんか何も言ってくれないから、なんか何してるか分かんない。どっか海外でも行ってたのかなって思ってます。
いくらぐらい、いくらぐらい。
え、
でも丸千万ぐらいですよね。3000万
ぐらい、3000万
ぐらい、3000万と
か、ね、
税引き後で、
いやいや、それは違いますね。
3000万、
そうです、
ね、そっからまあ税金控除して
、そうそうそうそう、
すごい。木村さん、私の家買ってください。
いやいやいやいや、でもそれの真逆が起きる可能性があるんですよ。 だって木村さんの家はちゃんと収益不動産だからちゃんと儲かった実績があるから売ってもプラス3000万だけど、あゆみ丼の家は3000万で買って売るときには、
そうそうそうそうですよ絶対そうです、
そうですね、
だからその3000万使って収益不動産買っといてなんかどっか住みつつなんかどっか行っちゃうとか、うん、
家賃ただで住めると同じです
か、ですね、
うん、なんか建てちゃっていいけど、
得たお金を使って何に運用するんですか、
そうですね、いろいろ考えてますよ、また新しいもの買うかとか、
あゆみ丼の家買おうとか、うん、ありがとうございます
そのまあいいか、3本も儲かるんですね、
すごいですね、うん、
まああと買った時期が良かったですよね、キム兄さん、
ね、あと場所も良かったですからね、やっぱりね、やっぱりエリアが一番いいですよ、エリアが一番大事です、
うん、エリアが、
エリアが、
いやいや私の話はいいです、そろそろお時間が来ましたので、6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、ケンタロウさん、アッキーさん、キム兄さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、無料面談、全国どこに行っても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。